君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
光を使うテクノロジーがあるように、音を使うテクノロジーがあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は超音波を使って物の中身を見るテクノロジー、義歌大機械工学系石井陽介先生の研究室を訪ねます。
超音波って言葉はよく聞くんですけれども、具体的にはどういうものを超音波っていうんですか？
まあ、超音波っていうのは結局音のことですね。我々人間が発している音の一種です。
音波ですもんね。
はい。ただ超っていう部分がついてますけども、うん、まあ、これは超えるという意味なんですけども、
はい、
じゃあ何を超えてるのかと言いますと、人間が聞こえる限界の音の高さを超えているということですね、
うんうん、
もう少し専門的に言うと周波数なんですね、はい、1秒間に何回振動するかっていうのが、うん、まあ、周波数なんですけども、まあ、人間がだいたい聞こえる音っていうのが2万ヘルツ、まあ、1秒間に2万回振動するぐらいの高さまでは聞こえると、
うん、多分僕もそんなの聞こえないですね。
あ、そうですね、ちょっとどんどん年齢が上がっていくと聞こえなくなっていくという、ね、
先生去年まで学生だった。
はい。
若いですから。今おいくつですか？
今は27歳です。
27歳。はい。なら2万ヘルツいけますか
ね。いやもう多分ダメだと思いますね。あ、はい、
まあ、いろんな人間がいますけれども、人間の限界と言われるのが、まあ、2万ヘルツ
ぐらいですね。
僕らはもう少し下と。
そうですね。
ということですけれども、まあ、とにかくもう2万超えると一般的に超音波。
そうですね。
それ聞こえる人はいないわけですね。
そうですね。聞こえる人、まあ、世界探したら いらっしゃるのかもしれないですけども、うん、もう一般の方は聞こえないですね。
じゃ あの人間が聞こえる限界を超えてっていうことですから、はい、動物は聞けるやつもいるわけですか？
そうですね、まあ、例えば、まあ、イルカとか、まあ、コウモリとかですね、まあ、クジラとかもそうですけれども、
あのコウモリは超音波で物を見て飛んでるんだよって話を子供の頃聞いたことがありますけどもね。
そうですね、もうコウモリはほとんど目は見えてませんので、もう音だけを頼りに飛んでるということですね。
うちの近所も夕暮れ時になるとパタパタパタパタ飛んでるんですけれども、はい、超音波で物を見るっていう意味がちょっと人間の我々にはわからないですけどね。
そうですね、コウモリとかはじゃあどうやって物を見てるのかと言いますと、うん、まあ、彼らは音を発するんですね。あの音を発して、まあ、もし自分の目の前に障害物とかがあればその音が跳ね返ってくるので、
うん、
その跳ね返ってきた音を聞くと、あ、目の前に自分の目の前に障害物があるんだということを認識できるというような仕組みですね、
うん、そうやって聞くんですけどね。
はい。
先生イメージ湧きます？音声が跳ね返ってきたので物の形が分かるって。
まあ、私もだいぶ専門知識が増えてきたので今ではだいぶ分かりますけれども、
うん、
一般の方からすると不思議なことなのかなとは思いますけどね。
どんな風に見えてるのかなと思うんですが、まあ、でも考えてみれば僕らもね、太陽から発する可視光っていう電波が跳ね返ってきたのを見て、
そうですね、
ものを見てるわけですから、
光を使うか音を使うかだけの違いですよね。
じゃあ案外ちゃんと見えてるんですかね？
多分すごくちゃんと見えてるんじゃないですかね。それじゃないと飛べないですよね、コウモリとかあんな素早く。
歩いてるならともかく飛んでますもんね、
はい、
でいろいろ障害物を避けて、
そうですね、
ちゃんとホラー穴に帰ってきますからね、はい、見えてるんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、
人間でもそういった超音波を利用していたりもするんですか？
はい、まあ、皆さんがよくご存知なのが あの妊婦さんが病院でお腹の中の赤ちゃんのエコーとかを見るときに使ってますね。
うん、僕子供がいないんで直接体験したことはないんですけれども、はい、よくね、あの写真でレーダーみたいな、
あ、そうですね、
画像が出てて、はい、あ、これが胎児だよとか。
そうですね、
あの画像は超音波。
そうですね、あれは超音波がを当てて、うん、例えば超音波が返ってくる時間とか、うん、その音の強さとかを色をつけてああいう画像で表示してるんですね。
超音波を当てると形が分かるっていうのはコウモリと同じ。
そうですね、全く一緒の原理ですね。
ただコウモリは表面見てるん でしょうけれども、あの赤ちゃん見るのは赤ちゃん外側にはないのに見えるんですね。
そうですね、音っていうのはどんな材料の中でも伝わることができますので、表面だけではなくて物の内部も見ることができると。ですので、まあ、私は本当のところは分からないですけども、実際はコウモリも表面じゃなくて物の中もちゃんと見てるんだと思いますね。
はあ、あ、じゃあうちの近所に飛んできたら、ああ、あいつおるなとかいうのは
もしかしたら分かってるかもしれないですね。この家の中には人がいるとかを、
エコー検査できてる
できてるかもしれないですね。
妊婦さんだなとか
、はい、
あ、もしかしたら分かるかもしれない、
分かっているのかもしれないですね。
あ、なるほど、音波は中からも、あ、外から中へ届かせることもできる、ね、中で反射したものを外で拾うこともできるんですね。
できます、はい、
じゃあお腹の中で赤ちゃんがおぎゃーって言えば聞こえてきますもんね。言わないですけど、
まあ、そうですね、
外から、あ、元気で生まれてこいよって声かけてるお父さんとかいますけど、
はい、
なんか届いてるわけです、
ね、まあ、赤ちゃんには聞こえてるんだと思いますので
超音波じゃなくても僕らが聞ける音声でもお腹の中、
はい、もちろんです。
よく届く周波数とか届かない周波数とか、周波数で届く届かないってあるんですか？
ありますね、傾向としては低い周波数の方がよく通りますね、うん、周波数が高くなるとすぐに、あの、吸収されてしまうんですね。例えば体の中とかだと。
じゃあ超音波じゃない方がいいんじゃないですか？
そこはいろいろ問題があって、
うん、
例えば高い周波数のものだとすごく、あの、音波を絞って出すことができるんですね。その狙ったところにピンポイントで当てるようなことができると。
周波数を上げると。
そうですね、一方で周波数が低いと、うん、ぼやっとした感じで広い領域に当たってしまうような、すぐ拡散してしまうような形ですね。
じゃあ跳ね返ってくる音波も当然拡散されて。
そうですね、
ぼやけた画像しか拾えない。
そうですね、ですのでもし細かいものを見たければ周波数を上げないといけないと。あ、いうことですね。
周波数が低いと届くんだけれどもぼやける。
そうです、
周波数を上げると届きにくくはなるんだけれども絞ることができる。
そうですね、
ものをクリアに確認することができるわけです、
はい、そういうことです。
そういう特性が音波にはあるんですね。
はい、ですので、まあ、材料ごとに低い周波数を使うのか高い周波数を使うのかとかはちゃんと考えてやらないといけないと、うん、
なるほど、うん、じゃあコウモリがどうしてるのか僕もよくわからないですけれども、もし細かく見ようと思ったらちょっと周波数をコウモリも上げて。
あ、そうですね、
なるほどあのご飯だと思ってたらチャーハンだったとかそうやって精度を上げているのかもしれないですね。
かもしれないですね。
はい、という急にあの超音波について詳しくなりましたけれども、はい、それであの石井先生の研究はどんな研究になるんですか？
私がやってる研究も結局コウモリとかと一緒のようなことでして、
はい、
まあ、例えば車とか飛行機といった、まあ、機械製品ですね、うん、その材料の中に、まあ、傷とかが発生していないかどうかというのを超音波を使って見つけるというような研究をやってます。
中に傷がある場合があるわけなんですね。
そうですね、材料の中ですね。
それを超音波で調べる。
超音波で調べる、はい、そうですね。もうこの世の中にある材料のほとんどはだいたい透明ではないですので、
うん、
まあ、我々の目では中は残念ながら、まあ、透視能力とかそういう超能力があれば見えるかもしれないですけども、まあ、基本的には中は見えませんので、じゃあどうやって見ようかというと超音波を使って見ようという研究ですね。
超音波を先生は発することができるんですね。
まあ、そうですね、機械を使えばそれができると、
はい、もちろん体からは出ないと思いますけれども、ね、あの音波ですから スピーカーみたいなものがあるんですか？
まあそうですね、単純にスピーカーみたいなものを材料に直接当てて材料の中にも音を送るという形ですね、う
ん、でも僕らが耳に聞こえるような音楽のようなものが出るんではなくて、2万ヘルツ以上の、
はい、そうですね、人間には聞こえない音が出ていると。
具体的には先生お得意の周波数はどれぐらいなんですか？
だいたいですね1メガヘルツとかぐらいですね、
単位が変わっちゃうんですね。
そうですね、1メガは1秒間に100万回振動する周波数ですね。100万ヘルツのことですね。
僕らが2万ヘルツが限界だって言ってましたんで、
はい、
もう100万ヘルツ、
そうです、
聞こえるわけがない。
聞こえるわけがないです。
そういったあの音波を出して飛行機とか車の材料の中の傷を見つけるわけなんですね、
はい、そうですね。
そういう、こう音波で、まあ、いわゆる非破壊検査ですよね、
はい、
やるっていう技術はこれは石井先生が考えたわけではない
ではないですね、うん、もうこの技術はもう50年60年前ぐらいからもうすでにやられていることですね、
うん、あ、もう今実際世の中でそういった検査はされている。
はい、実際にももうあの行われてます。
だから僕らは安心して車に乗ったり飛行機に乗ったり、
まあ、そうですね、はい、
じゃ あ, あの飛行機なんかフライト終えてきて整備室に入るとスタッフの皆さんが超音波当ててるわけですか？
あ、そうですね、もうまさしくその通りです。
で傷を見つけてるわけなんですね、
はい、
と石井先生の出る幕がないですけどもも うある技術なんですよね。
そうですね、ただ問題は、うん、要は今現状のレベルであの見つけることができる傷の大きさとか形状っていうのが、まあ、ある程度限界があるので、その限界をもっと高いところに持っていくというのが、まあ、私の研究ですね。さらに小さいもの、細かいものを見ると。
小さい傷は見逃してしまう可能性がある。
そうですね、
っていうことなんですね、
はい、
まあ、僕らそのお腹の中の赤ちゃんとか、うん、そういうことをイメージするとやっぱり画像が荒くて、
はい、
小さいものは見つけにくいのかなと思うんですけれども。
そうですね、そこがもっと鮮明に、うん、もう普通に写真撮ったぐらいのものに見えるとこまで持っていきたいというのが我々のやってる研究の目標
です。現時点でどうですか、どれぐらいの傷ぐらいまでなら見られるとこまで来てるんですか？
まあ、例えば飛行機とかですと、うん、まあ、1000分の1ミリぐらいのものは捉えられるぐらいには来てますね。
1000分の1ミリ、
はい、
傷なんですかね、それは。
まあ、傷、そうですね、我々からするとそれは傷、血管になりますね。
まあ、でも多分飛んでも大丈夫。
まあ、そうですね、実はその、飛行機を設計する段階で、
はい、
例えば現状の非破壊検査でその1000分の1ミリまで見つけれるということでしたら、うん、設計の段階で1000分の1ミリぐらいの傷が入っても十分大丈夫だよと、絶対墜落することはないよというような安全性を持った設計がされてるんですね。
なるほど。
ですので余分に強度を持たせたりしてるわけですね、うん、まあ、例えばこれが1000分の1ミリじゃなくてもっと細かいものを見つけれるというようになったら、うん、結局設計におけるその今まで余分につけてた部分も取っ払うことができるんですね。
なるほど。
ですので非破壊検査っていうのは我々 の, その安全性を高めるとかだけではなくて、そういった経済性といいますか、
うんうん、
そういうコストの部分でもかなり役に立つんだよという部分です、うん、あ、
だからもう1000分の1ミリで満足するのではなく、
さらに上を目指すということです。
なるほど。それには最初に説明していただいたように周波数の高い超音波を作ればいいですか？
まあそうですね、いろいろ手段はあると思いますけど一番早いのはそれだと思いますね、
うん、できちゃいましたけど
そうですね、ただ周波数が高いと、まあ、いろいろまた問題もあるということで、
は
あ、まあ、例えば周波数を極端に高くすると、まあ、音波がすぐ減衰してしまうというようなこともあります。
そう、周波数が高くなると精度は上がるけど届かなくなるんですよね。
そうですね、ですので、うん、むやみに高くしすぎると 何も跳ね返ってこないというか、もう結局全部減衰してしまうので、
その代わりできるだけ大声で送るとか。
あ、そうですね、それも一つありますね。ただハイパワー、まあ、それも結局限界があるんです。
あ、そこまで頑張ってやっぱり1000分の1っていうのは達成してるわけなんですね。
そうですね、
僕らが急に来て思いつくようなことはもう行われてると思うんですけれども
まあそうですね。
じゃあ石井先生としてのアプローチとしてはどんなところを今頑張ってるわけですか。
まあ、私がもう少し具体的にどういうことをやってるかといいますと、
はい、
ただ一つの材料じゃなくて、私がやってるのは積層構造みたいなものをの非破壊検査を目指してるんですね。
何層にもなっているもの。
そうです。例えばアルミニウムを接着剤で何枚も何枚も積み重ねているような構造ですね、うん、じゃあこういう場合どういう問題点があるかというと、
はい、
傷がなくても1枚1枚の間の接着層のところで超音波が跳ね返ってきてしまうんですね、
うんうん、
ですので我々からすると接着部分で跳ね返ってきてるのか、本当にそこに傷があってそこで跳ね返ってきているのかといったことは全くわからないということですね、うんうん、ただ本当は傷だけを見たいということですね、うん、じゃあそのためにはどうすればいいんだというと、材料の中で超音波がどのように伝播していくのかっていうのを人間が事前にちゃんと把握しておかなければいけないということですね、
うんうん、
ですので私が主にやってるのはコンピューターを使って、
はい、
まあ、数値シミュレーションとかやったりして積層構造の中をどのように超音波が伝播するのかっていうのを解明しようと、まあ、そういったところを今研究やってると。
でその接着層で跳ね返ってくるのは、あ、それはいいよ、
それはいいよということです。
それはノイズだよということ で、ね、本当の傷のみがこう確認できるような。
そうですね、それが現状だとわからないということですね。
あ、そういうコンピュータープログラムで解決しよう。
まずはそうですね、結局じゃあ実験やってみようということで、うん、まあ、実験室に行って実験やるのもいいんですけども、
うんうん、
結局実験する段階では材料の中でどうなっているのかわからないですよね、
うんうん、
ただコンピューターに解かせるともう材料のどの部分でどんなことが起こっているのか全部見えるので、
うん、
まあ、一番理解しやすいと。
世の中のいろんなものっていうのはそういう積層構造になっているものっていうのは結構あるんですか。
結構多いですね、まあ、飛行機とかでも実際はあれはアルミニウムを何枚も接着剤で積み重ねたような構造が多く使われてますので、
でそういった、まあ、中は見えないけれどもこうやって人間の作ったものだからここに層があってここに層があってここに層があるよっていうことをコンピューターに教えてやって、
はい、
で そのせいで跳ね返ってくるのはノイズとして処理して、
はい、
傷を見つけるっていうこと
なんですね。そう
ですね、はい、ということに取り組んでいるのが石井先生の研究だそうですね。
はい、そうです。
じゃあ、小さい傷をさらにこう小さいものを見つけてくるっていうのは、まあ、他の人たちに任せて。
まあそうですね、うん、はい、
それも進んでさらにその積層構造のものが今世の中にはいっぱいありますんで、それは俺に任せろと。
まあそうですね、私が頑張ると。
それは昨年まで学生をやっていた時からずっと研究を続けてらっしゃる。
そうですね、今まで 大学学部の時から7年ぐらいですかね、ずっと超音波のことを研究してましたね、
うん、この春豊橋にいらっしゃって、
はい、
このお部屋も与えられて、
はい、
もうどうですか、引っ越しも落ち着いて研究は再開できた感じですか。
あ、もう、はい、すっかり豊橋市民になりましたので、うん、私の地元が、まあ、兵庫県の加古川市というところなんですけども、
はい、
まあ、なんとなくこの豊橋市と結構感じが似てまして。
そうなんですか。
はい、あ、もうすぐもう 2,3 日で馴染みましたね
嬉しいですね。あ、じゃあ逆に言うと僕らが加古川に行ってもすぐに馴染めそうですね。
あ、多分大丈夫だと思いますけど
ということで、じゃあ超音波使いながら日々研究してらっしゃるということです。超音波って体に悪かったりはしないんですか。
ですね、体に対しては全く無害です。
無害。
はい、超音波っていうのはただの音ですので。
でもなんか超ってついてるから、
はい、
ちょっと怖いんですけれども。
そうですね、超はあくまで周波数、音が高いか低いかだけの話ですので、
うん、
全く大丈夫です。
でもキンキンした声よりは低い ね、声の方が心地いいじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、だからキンキンしてるよりさらにすごいとなんかあーって思ったりしないかなと思ったんですけど、
あーって思ってるってことは聞こえてるってことなんで、そう、それは
全然聞こえないわけですね。
そうですね、全く認識できないので、
あ、だから妊婦さんにも
当
てられるわけですよね。
はい、そうです。
まあ、あの、いろいろ中のものを検査するっていうのはあると思うんですけど、例えば X 線とかだったらね、はい、そんなに当てていられないですもんね。
そうですね、 X 線はもう放射線を当てていることになりますので、
いうことですから、音波ってもっともっとなんかいろいろ利用できると僕らの生活豊かになりそうですね。
あ、そうですね、もうまさしくその通りだと思いますね。
うん、はい、ということで超音波で、非破壊検査をする研究ということで豊橋に来て、まだ研究再開したばかりですけれども、機械工学系の石井先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました石井先生の業界用語は
超音波非破壊検査。超音波を使って材料を壊さずに内部に欠陥などがないか検査する手法のことを超音波非破壊検査と言います。我々の安全を確保する上でなくてはならない重要技術の一つです。
学祭シーズンの先陣切って、今日明日と技科大の大学祭が開催中です。第39回技科大祭、今日はもう終わっちゃいますけれども、明日もあります。ぜひお出かけください。いよいよ明日日曜日は技科大祭名物お笑いライブです。今年も3組のタレントさんが来ます。メープル超合金、ゴージャス、お侍ちゃん、これがあそこに行けば無料で楽しめるんです。技科大にはバスでも行けます、ケッタでも行けます、徒歩でも行けますけど普通車で行きます。大駐車場完備ですので、どんどんマイカーで正面から入っちゃってください。明日9日技科大祭最終日です。
技科大
21世紀、野菜も工場で発注した数作られる時代、水が根っこに与えられ、光が葉に当てられ、野菜はどんどん美味しく育ちます。さらに美味しく育てるため、二酸化炭素を効率よく与えるにはどの部分にどう当てるのがいいのか、植物工場の研究は今やることがいっぱいです。次週10月15日の天白の城は、温室の環境をコンピューターシミュレーションで調べる研究、技科大環境生命工学系東海林孝之先生を訪ねます。お楽しみに。